今回のポイントはどんなふうにおっしゃってましたか。講習会の
講習会ですか、そうですね、バラっていい加減でいいんだよって言ってね
いや確かに腫れ物に触るようにね皆さん、はい、ものすごくゴージャスですし、まあまあ、はい、もちろん人苗もいいお値段もしますし、そうそうね、いい加減にはお世話できないと思いがちですけども、
はい、矢先生はもう思い切って枝曲げたりされるんですけどね、ポキって折れたんですよ。
あ、今回ですか。
はい、はい、それでもね、はい、大丈夫って言われてね、割り箸を添えて、はい、割り箸じゃない切った枝を、はい、ちょっと太めの枝を折れたところに添え て紐でぐるぐる巻きにして、はい、これで大丈夫ですって言われて、それでその先の芽は枯れてないですから、それで OK だったんです。
そうですか、はい、だから
大胆にねもう数いじってらっしゃるから
ね、
私みたいにビクビクしないで大胆にされますね。
じゃあ思い切りポキッと打っても大丈夫。
ポキッと折れてしまったらダメかもしれないけど、
ちょっとこう曲げようと思った時に勢い余ってちょっとポキッという感じだったら添え木で、
大丈夫です。
そうです、
私も何箇所かそうやって先生の真似してやったのあるんですけど、ついてます。
そうですか、はい、じゃあこれからはその剪定をされました、はい、そして本格的に咲くまでにはどんな工程が待ってるんですか。
肥料はね、昨日今日の午前中と、入れたんですけども、肩が痛かったり腰が痛かったりだから、もうスコップでポンと掘り投げて、はい、で幼い先生が中耕とか言って耕したりね、
はい、
しなさいっていう本には書いてあるけどね、肥料を入れて上からね踏んどいたらいいんだよって言われてね、
はい、
で私も長靴履いて踏んづけて牛糞やらば糞やらいろいろなのをミックスして自己流ですけどね、自分で作った肥料を根元に入れて踏んづけてきました。
あ、そうです。それはあと何回ぐらいあるんですか。
あと4月に、直前にやったらいいんですけど、3月の肥料はもうちょっと後でいいんですけど、私予定がずっといろいろあるんで、暇な時に入れとこうかなと思って。
これはもう今までのご経験からいけるな、この時期だったらっ
ていう。そうなんですよ、私ね今年はちょっと夏暑かった、去年ですか、
暑かったですね、前回の夏は
手入れができなくって、
お疲れになりましたよね。
肥料を飛ばしてると思うんですけれど、はい、今までは冬にどんなに枯れた状態になってても、春には絶対咲かせられるっていう自信が、妙な自信があったんですけどね、今年もちょっと肥料が足りなかったかなと思ってますけど、でも新芽が出てきたから、多分、期待に応えてくれると思います、
ね、そうですね。だから逆に剪定を恐る恐るするよりはもう剪定を思いっきりキュッと短くしていくと、
そうですね、
ね、元気に
出てきて、枝数もうんと減らしてね、先生がこれは多いから切りなさいっておっしゃったら、こんな太い枝でも切りました。
あ、そしたら 1.5 センチから2センチ近く、1円玉ぐらいありますね、今のだと、
ハサミで切れなくてノコギリで、
すごい、そんなに太いのも切っても大丈夫、
はいはい、残ってる枝が元気になるから、たくさん残さないで、3本か4本にしといた方がいいですよって言っておっしゃって、であとこれからは消毒が、
ね、消毒がきます、はい、
で私ちょっと帰りに上がっていただいたんですね、お部屋にね、それで割と個人的なお話を聞くことができて、私薬をいろいろ持ってて、一覧表を作ってるんです、でこういうローテーションで、薬をやってますって言ったら、それ見てくださって、いい薬いっぱい持ってるねって言われて、 このディアナっていうのは、どんなものにでも効くよって言ってね、言ってくださったんで、私ちょっと知ってるあのバラの人がいて、高いお薬でも、小瓶に分けてね、譲ってくださるんですよ。で今はもうその先生のところには行ってませんけど、2、3年前までは、京都の方なんですけどね、京都バラ会の先生、その方はつるバラとかそんなんじゃなくて、バラのコンテストで花にシミがあってもいけないし、もう完全なその葉っぱにシミもないし、そういうバラを作って
る品評会に出す
コンテスト用の
すごい、
でちょっとご縁があって、お会いすることができて、よかったら講習会来ませんかって言われて、はいはい、何回かまだ元気があったんで、リュックサックしょって
すごい
帰りに肥料とかお薬をね、
わあ仕入れてこられましたか。
でしまいに、あなたたくさんいるからね、肥料屋さん教えてあげるから、そこで買ってしなさいって、ね、自分が分けてあげてもいいけど、その方が大袋で買った方が得だからって言われて、京都の肥料屋さん教えてくださって、で主人に積んでもらって帰ってきましたけどね。
20年間ずっとバラのねお世話をしながら、毎年毎年オープンガーデンには、ただこれは日にちとその時の気候がピタッと合わないと、
そうです
ね、見頃を皆さんに見ていただくのがなかなかタイミングとしてね、難しいですけども、
グッドタイミングの年もありますし、なんかずれて咲いてね、がっかりすることもありますけど、こればっかりは皆さん条件一緒ですからね、
本当そうですね、
そう思ってね、もうあまり気にしないように、それで私はオープンガーデンの前に咲いたのは写真を撮って、
やっぱり
写真をぶら下げとくんです、
だってちょっと時期がまだこのあと先に咲くんですよってなったら、その咲いてる綺麗なお写真も置いてらっしゃって、
見頃の時は、そうですね、咲いてしまったのを、主にかけてますけど、
そうですか、咲いてしまった場合の時用に、
オープンガーデンの時には散ってしまってるのがありますからね、
そのお写真を置いてらっしゃる、
ぶら下げたりそんなことしてますけど、
今年はどうなりますかね。これだけ本当天の頼みですね。
そうですね、でも大丈夫なような気もしますけど、
ね、今年はちょっとあったかめにずっとね、
来てますので、そうですよね、だから芽吹き早いですよ ね、
そうですね、
赤い芽が出てきて、毎朝お庭に出て確かめるのがね、楽しみで、
そうですか、ぜひ皆さんオープンガーデンお出かけいただきたいと思います。つつじが丘にございます。吉田さんのお庭のお話をいただきました。さて、それではもう一つ思い出の曲のお話もお伺いしたいと思いますが、今日はエデンの東、リクエストいただきました、これはいつ頃のお話になりますか、吉田さんが。
いつ頃だったか、
おいくつぐらいの時。
ちょっと記憶がないんですけども、多分高校ぐらいじゃなかったかなと思うんですけど、映画の好きな友達がいて、ちょっと不良だったのかもしれないですけどね、授業を抜けて、
あら大胆な、
新宿とかそういうとこまでね、見に行って、
東京でらしたんですか。
東京なんですよ。
あ、そうですか。
今でいう田町にあったんです、学校がね、それで映画が好きな友達が2人いて、狂信的な人がでその人たちが、行きましょう行きましょうって言って、それでムーランルージュとかね、そんなのも見に行って、それで見てから学校に帰るんですけども、
ね、カバ
ンは学校に置いてあるから、
じゃあ本当に中ひょっと中抜けするんですね。
そう、中抜けです。それで途中でおうどん食べて、
楽しいですね。
そしたらカレーうどん食べて帰ったら、なんかカレーの匂いがするってみんなに言われてね
見つからなかったんですか、先生には。怒られた覚えは
ないですね。
あ、ということは上手に、
そうですね、
授業を抜けていったんですよね。
そうです。
そうですか。
家からも連れてってくれることがあって、うん、エデンの東とか若草物語ってありましたよね。あれなんかもね、
はい、
兄弟みんな父が行くからって言って、
はい、
声がかかったんですけど、私内緒でも見てたのにと思って
あ、じゃあお父様お母様にもおっしゃってないんですね、
はい、言ってないです。それで今日は若草物語に連れてってあげるって言われた、はい、見てないことにして、
はい、
ついていきましたけどね。ジェームス・ディーンが好きで、
はい、
その映画は記憶に残ってますし、また音楽が良かったですもんね。
そうですね、やっぱりでもその映画とリンクした、このテーマ曲などを聞かれるとシーンがこう蘇ってきたり、授業を抜け出した、
はいはい、
その頃にタイムスリップするかもしれませんね。
そうですね、私はタイプはその映画の好きな人と私はタイプ違う人間だったんですけども、はいはい、どういうわけか未だに続いてるんです、その人と。
そうなんですか。でやっぱり一緒に映画ご覧になったり。
そこまではしてないですけど、
はい、
同窓会の時声かけて、何十年ぶりかで会いましょうとか、それからちょっとメールしたりとか、年賀状のやり取りとかね。
そうですか。当時の高校生って言ったら楽しみは、まあ、今一つこの映画のお話をお伺いしましたけど。
そうですね、楽しみって言ってあまりこの、パソコンとかそんなもんなかったですし、
当時はないですよね。
テニスだってやっぱりラケット、学校にあるラケットはほとんどガットが切れてるようなラケットで、それでボールだっていりますでしょ、公式のボールが。だから
テニス部でいらっしゃったんですか。
入れなくて、私は水泳に入ってたんです。私の行ってた高校はね、
はい、
室内プールで、
すごい進んでますね、
温水プールがあったんです。
恵まれた環境ですね。
はいはい、初代の校長先生がそういうこと熱心で、はい、でお風呂もあって、
じゃあ泳いだ後ちゃんとお風
呂、冬でも泳いで、それで何人かでお風呂で温まって、
すごい、
帰ってましたけどね。
何がお得意だったんですか、専門の。
私は平泳ぎばっかり。
あ、そうですか。
バタフライとかする人もいたけど、できなくって。で、あと飛び板飛び込みですか。
あ、はいはい、
飛んで跳ね上がって、スポンと、
はい、
それをやってる人もいましたけど、私はとてもそういうことは。
じゃあ飛び込みがあるということは深いプールもあったっていうことですよね。
そうですね、飛び込みの下は深かったんです ね、
深くないと危ないですからね。じゃあすごい水泳に力を入れてらっしゃった。
そうです ね、
学校っていうことで、対抗試合はじゃあなんかいろいろと。
私はそういうとこまでは出してもらえるあれじゃなかったんですけども、まあ泳ぐこと好きだったから、でめったにね、その温水プールとか、室内プールとか、ある学校はないから、ラッキーでした、
今も泳ぎはしてらっしゃるんですか。
いや、してないです。体験で、ああいうとこ、ナスとか、
はい、
友達が県があるから、行かないって言って行きましたけど、もう昔みたいに体力ないし、プールから上がったら体が重くてね、
重いですね、
重いですよ ね、
重力が一気にきますね。
と思うような重力のね、感じますけど、まあ、青春時代っていうのは、後からしみじみ思うものとかみたいにはありますけど、私自分の青春ってあんまり 記憶に残ってないんですけどね。
いやいや、今十分いろんなお話聞かせていただきましたけど
友達のお裾分けをもらったような感じで、とってもその華やかな人がいて、
うん、
でその雪村泉と学校が中学校から一緒で、
はい、
でまあ高校になったらその、はい、あの雪村泉は歌の方に行ってしまって、
はいはい、
それでだけどずっと仲が良くて、うん、キャバレーとかね、そういうとこで歌う時なんかをなんかついて行ったりしてたみたいで、その話をしてくれるんですよ。
そうですか。
だから直接そういうところに行ってはいないけど、話を聞いて、
貴重な話ですよね。
芸能界ってこういうことなんかと思ってね、雪村泉が初めて海外に行くっていう時は、空港まで見送りに行って、映るから見ててって言って、でその頃テレビがあったと思うんですよ。テレビでその彼女が映って、ね、もみくちゃんになって、ところで顔だけ分かったから、でまた学校に行ってどうだったって聞いたら、いい経験したわって言って、私も外国行きたいわとか、ね、言ってましたけど、おもらい、そういう私の知らない世界の話を彼女から随分ね、聞かされて、そういう時代でしたね。
いろんなことが動き出した時代に、多感な、
そうですね
、思春期をね、青春時代を過ごされたっていうことですね。
で、私はおとなしかったから。
ねえ、だから本当今、お見かけするのと、学校の授業をサボって映画をご覧になったとは、と。意外な一面を。
二度ほどありました。
二度、そうでしたか。でもドキドキせずに楽しみながら行かれた。
そうです。
そうですか。その中の一つのエデンの東、はい、今日リクエストいただきましたので、はい、では最後にその曲を聴きながらお別れしたいと思います。
はい、
今日は三男グリーンネットからつつじが丘にお住まいの吉田さんにお越しいただいて、いろいろとお話をお伺いしました。この時間は三男グリーンネットの協力でお送りしました。マイスイートガーデンでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。